効率とか生産性がまあ全てみたいな世の中じゃないですか。
ええ、そうですね。
そんな中でただ、そこにいるだけでいい場所ってどこにあるのかなって。今日あなたと見ていく個人ブログの書き手は、その答えを、友人の家のリビングに見つけたみたいなんですよ。
ああ、なるほど。
しかもその場所を最後の砦って呼んでるんです。
最後の砦ですか。いい言葉ですね。今日取り上げるのは、ウェブサイトナチュラルハーモニーに載っている2026新年レトロゲーム同好会っていう記事ですね。
はい。
これすごくパーソナルな新年の記録なんですけど、この砦っていうキーワードを軸に見ていくと、なんか現代の友情のあり方とか、趣味が持つ本当の意味みたいなものが見入れてきて非常に面白いんですよ。
その砦がどういうもので、誰が何からそれを守っているのか、それを探っていくのが今回の、テーマですね。
ええ。
面白いのがこの記事、書き手がその砦、つまり友人宅へ向かう道のりの描写から始まってるんですよね。
そうなんです。有名な西条稲荷のすぐ近くで、初詣客のせいでとんでもない大渋滞に巻き込まれる。
大変ですよね、あそこは。
記事によると、普段なら車で20分もかからない距離に2時間近くもかかったと。
うわ。
多くの人が新年の祈願のために神社っていう公的な聖地へ向かう中で、彼はたった一人の友人が待つ家っていう私的な聖地へ時間も労力もかけて向かってる。この対比が鮮やかで。
本当ですね。もはやこれ単なる友人宅への訪問じゃなくて、なんか一種の巡礼みたいに感じられます。
まさに。
世間一般の正しいお正月の過ごし方とは違うルートを選んででもたどり着きたい場所があるんだぞっていう、なんか強い意思表示から始まってる気がします。
その通りです。その時点でこの集まりが彼にとって単なる娯楽じゃないってことが伝わってきますよね。で、ようやくたどり着いた砦の中、リビングの光景がまたすごくいいんですよ。
集まったのは書き手と小学校以来の友人である T 氏と F 氏の3人。机の上にはポテトチップスとジュース。で、巨大なテレビモニターにはゲーム画面。もう何十年も変わらないであろう光景が目に浮かびますね。
そして彼らの会話はもちろんゲームの話。ここで重要なのが彼らが話す内容の幅なんですよ。
幅ですか？
ええ、ファミコンとかメガドライブとか、我々の世代には懐かしいレトロゲームから最新の PS5、 それに記事によれば最近発売されたスイッチ2の話題までごく自然に行き来してるんです。
ああ、想像できますね。メガドライブ版のスト2の6ボタンパッドは最高だったとか。
そうそう。いやいや、スーパーファミコン版の音源も捨てがたいとか、そういう議論をしたかと思えば、次の瞬間には最新の AAA タイトルのフレームレートについて熱く語ってたり。その光景をかつてはゲームの話題に関してだけはなぜか平等だって表現してるんです。これが迫真をついてる。
平等ですか？
そう。現実社会での、まあ、社会的地位とか収入とか年齢とか、そういう物差しがあっという間に消えてなくなる空間。
なるほど。
少年時代の自分と今の自分が何の違和感もなく地続きになる感覚。彼らの友情が何十年も続いているのは、この共通言語があるからこそでしょうね。
なるほど。この共通言語があるからこそ、もっと現実的な、まあ、仕事の悩みとか将来の不安、家のローンのようなシリアスな話も不思議と重くなりすぎずに話せると。
そういうことです。ゲームの話が緩衝材というか潤滑油になってるんですね。
ああ。
これ単なる現実逃避とは全く違うと思うんですよ。むしろ子供の頃の情熱を失わないで大人の生活の中にうまく統合させているっていうか、すごく成熟した関係性に見えます。過去と現在が断絶してないんですよね。
という関係性って、ただ待っていても生まれないですよね。意識的か無意識的かはわからないですけど、その場所を維持しようとする人々のなんか役割があるはずで。
ねえ。
その点、この記事がうまいのは、友人二人の人物像をすごく魅力的に描いてるところなんです。
まさに。まずこの砦の主である T 氏。
はい。
彼は結婚を機に家を建てて、自分の趣味の部屋というよりは、ゲームという文化遺産を手に入れ、コレクションし、完璧に収納するための空間を構築した人物として描かれています。
まさに彼らの聖地の番人ですね。
私は彼をこのコミュニティのアーキビストと呼びたいですね。
アーキビスト？記録を保存する専門家みたいな。つまり、彼は自分たちの子供時代の思い出の、キュレーターだってことですか？
そういうことです。
ゲームとか本体を 自分の博物館にきれいに保存しているみたいな。
その通り。彼は単にプラスチックとかシリコンの塊を保管してるわけじゃないんですよ。それに付随する膨大な記憶とか感情を物理的な形で保存している。
ああ。
彼がこの場という物理的なアンカーを提供してるからこそ、この集まりは存続できてるんです。記事で触れられてる共通の趣味を持つ奥さんの存在も、その砦の安定性を支える重要な要素でしょうし。
一方で、もう一人の F 氏は、T 氏とはある意味で対照的ですよね。飲食業界で働いてて多忙で、物理的なコレクションを誇るタイプじゃない。
ええ。F 氏は、知識とか情熱といった目に見えない形で趣味を持続させている人物。言うなれば彼は、このグループの炎を絶やさない人。つまり、キーパーオブザフレームかなと。
炎の番人。
ええ。どんなに環境が忙しくても、好きなことへの探求心を失わない。彼がいるから、会話の火は常に燃え上がり、新しい話題が尽きないわけです。彼は、このコミュニティの知的感情的なエネルギー源なんですね。
それで、僕が一番ハッとしたのが、書き手自身の自己分析なんです。彼は最近スイッチ2を手に入れて情熱が再燃したと言いつつも、自分のことを友人たちが燃やす焚き火に近づいて温かを取っているようだと表現するんですよ。
ああ、そこですね。
この謙虚さというか、少し引いた視点、もしかしたらほんの少しだけ自分は火を燃やす側に貢献できてないんじゃないかっていう不安すら感じません？
非常に鋭い指摘ですね。でも、その三者の関係性こそが、このコミュニティが健全である証なんだと思います。
と言いますと？
物理的な場と歴史を提供するアーキビストの T 氏、尽きないエネルギーと知識を供給する炎の番人たる F 氏、そして少し離れた場所からその温かさを求めて戻ってくる巡礼者である書き手。
なるほど。
この三つの役割が揃って、初めて完璧なエコシステムが生まれる。誰か一人でも欠けたら、この心地よい空気は帰散してしまうでしょう。これはもう一つの機能的なマイクロ社会ですよ。
はあ、一つの社会か。そう考えると、彼らがやってること自体は本当に些細なんですよね。ポテトチップスをかじり、ジュースを飲みながら、巨大なテレビモニターに映るゲーム画面を眺めている。
ええ。
でもその時間こそが彼らにとって何より重要なんだと。
そしてその時間について、書き手はあの決定的な言葉を口にするわけです。童心に戻れる最後の砦のような時間だ、と。
出ましたね、最後の砦。
ええ、この表現本当に重みがあります。私の最初の疑問は、じゃあ一体何から彼らを守る砦なんだろうということでした。
僕もそれを考えました。普通に考えれば、まあ仕事のプレッシャーとか家庭での責任とか、そういう大人であることの重圧全般から、守る砦なのかなと。
それも間違いなく一面です。でも書き手はもっと敵を絞ってるように思うんです。記事の最後で彼はこう断言する。人生には効率や生産性とは無関係な場所がいくつか必要なのだと。
ああ、
つまりこの砦が守っているのは単なる大人の責任だけじゃなくて、我々を評価する社会の物差しそのものなんです。
ああ、なるほど。生産的か効率的かという物差しですね。
そうです。
仕事でも自己啓発でも最近では趣味でさえ何かを得られたか成長できたかを問われる風潮ありますもんね。
ありますよね。そこからの避難場所なんだと。
はあ。
まさにその通り。その砦の中では成果を出す必要も成長する必要もない。ただ気の合う仲間と大内な話をして笑っているだけでいいんです。
うんうん。
目的を持つことすら求められない。そこにいるという行為自体が肯定される時間と空間。それがどれほど貴重なことか。
すごくわかります。僕も週に1回草野球チームに参加してるんですけど、そこでは誰も僕がどんな仕事してるとか、週末に何をしてたかなんて気にしないんです。グラウンドにいる2時間だけは、ただの野球好きの仲間。役割とか肩書きとか全部脱ぎ捨てられる。まさにそういう感覚です。
素晴らしい例えですね。そういう非生産的な時間こそが、実は人間が精神的なバランスを保つ上で不可欠なんです。だからこの記事は、ただの懐古趣味的なゲーム語りなんかじゃなくて、常に前進し、成果を出すことを求められる現代社会に対する、静かな、しかし非常に力強いカウンターメッセージになってる。
さて、ここまで一個人のブログ記事を深く見てきましたが、浮かび上がってきたのは、本当に普遍的なテーマでしたね。
ねえ。まとめると、 まず数十年にわたる友情の基盤としてゲームという共通言語が存在したこと、
はい、
そして大人になった彼らにとってその友情を育む空間が効率や生産性という社会的な圧力から自由になれる最後の砦として機能していること、
さらにその砦が蛾を提供するアーキビスト、情熱を供給する炎の番人、そしてそこに癒しを求めてやってくる巡礼者というそれぞれの役割を担う友人たちによって絶妙なバランスで維持されているという一つの社会構造まで見えてきました。
そうです。そしてこの記事を締めくくる一文がまた全てを象徴していて素晴らしいんですよ。
お願いします。
2026年明けましておめでとう。今年もほどほどにしかし確かに頑張っていきましょう。
ああ、ほどほどにしかし確かに。新年の抱負というともっと大きな目標を掲げがちですけど、この言葉がすごく彼らしいというか、この記事の温度感にぴったり合ってますね。
ええ、これ決して投げやりまるわけでも、向上心がないわけでもないと思うんです。
うんうん。
むしろ、最後の砦という絶対に安全な充電場所を持っている人間だからこそ言える、地に足のついた持続可能な決意表明なんですよね。
なるほど。
無理はしない。でも歩みは止めない。なぜなら、疲れたらいつでも帰る場所があることを知っているから。
頑張りすぎない。でも投げ出さない。そのバランスを保つためにこそ砦が必要なんだと。
そこで最後にあなた自身に問いかけてみてほしいのです。あなたにとっての最後の砦とは一体何でしょうか。